障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。私には5歳になったばかりの娘がいるんですけども、親に似たのかおしゃべりが大好きなんですね。でたまに大人顔向けな発言もあったりして、びっくりさせられるんですが、先日そんな娘に、ねえママ指切り玄満の玄満って何って質問されたんですね。あれって、そういえば幼い頃から当たり前のように口ずさんでたけど、ちゃんとした意味分からず歌ってたなって、ちょっとハッとさせられました。調べてみると、玄満は漢字で書くと玄骨の玄に数字の満で玄満、つまり、約束を破ったら握り拳で1万回殴るっていう意味だったんですね。本当にびっくりして、娘と2人でね、震え上がりました。まあ、よくよく考えたら、まず指切り、そもそもが指切りですから、指を切るってこともそうだし、しまいには針千本飲ますって言ってるから、とんでもない誓いを幼い頃から私たちは立て続けてたんだなって思いました。子どもの素朴な疑問から思いがけない学びだったり発見につながることって多いですよね。これからもそのハテナに全力で答えていきたいなと思っています。皆さんも身近なところで起こった出来事などありましたら、ぜひ教えてください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。本日のゲストは、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。本社は岐阜県にあると伺ってるんですが、今日は岐阜からわざわざ、
はい、
いらしたんですって。
はい、もう東京大好きなんで、呼ばれてすぐ来ました。
もう社長自ら来てくださってありがとうございます。はいはい、
でも自由が丘にも、はい、店舗あるので、
あ、はい、また後ほどその話も詳しく伺いたいと思いますが、はい、まずおんぶ紐なんですが、私も含め子育てを経験した人にとってはもう欠かせないものの一つですね。でこのラッキー工業株式会社さん、創業はなんと昭和9年ということで、まさにベビーキャリアのパイオニア的存在でございます。でそんな社長の、樋口さんに来ていただいておりますが、はい、会社の設立の経緯などとか、はい、あとそうですね、ストーリーを教えていただいてもいいですか？
まあ、正直、私がもう小さい頃に、はい、まあ、初代、うん、会長、はい、おじいさんがもう亡くなってしまったので、
おじいちゃんなんですね。
はい、まあ、私の父親、はい、現会長からの話なんですけれども、まあ、やっぱり当時って一つのご家庭に、うん、5人6人7人のお子様がすごいいらっしゃると。
そうですね、
はい、うん、でその中で育児、昔はね女性が中心で子育てしてたんですけれども、はい、やっぱり両手を使いたいという時に、うん、特に日本の女性って力がね、はい、海外のね大きい女性に比べて弱いので、うん、背中の力を使って快適に抱っこおんぶあやせれるっていうことを目的として使ってたんですよね。ただここからがちょっと、サブの話になるんですけれども、おんぶって実は抱っこよりもいろんなメリットがあるっていうのが、はい、研究とかでありましてです。
私もおんぶ紐で育てられた世代なんですよ。
はいはい、
おんぶだとなんか大人と同じ目線でこう、
う
ん、
あ、そうです
ね、世の中が見られるっていうか、安心感が逆にあって、
はいはいはい、
どうなんだろう。
いや、そうなんですよ、はい、人間って、はい、他の動物と違って、うん、で学ぶときに、まあ、普通の動物はですね、いわゆる触れたりとか、うん、舐めたりとか、
はあ、
触覚をしっかり使って、
はい、
理解する。でも人間の場合は見て疑似体験することができるんですね。
うーん、
例えば焚き火がありますと、
うん、
でそこにワンちゃんが近づきますと、
うん、
でそこでキャンとね、
はい、
吠えて、
うん、
怖がって逃げると、
はい、
そういう動作を見て人間は、
うん、
あ、これは危ないものなんだっていうふうに自分が行ったかのように疑似体験できる、
うん、
そういう特別な力があるんです、
は
い、人間の赤ちゃんってすごい大切な時期なんですね、
は
い、いわゆるミラーニューロンっていう人間の脳細胞の伝達する密度がめちゃくちゃ濃くて、すごいミラーニューロンが増えていく時期なんです、
は
い、でそういう時に、まあ、そういうのが2歳まで続くんですけど、
うん、
でも2歳ってなかなか歩いて自分で体験することができない、
うん
うん、この矛盾を解決できるのが見て自分で体感できるっていう、
うん、は
い、というところで僕がまだ入社して、
うん、はい、
まあ10年は経ってるんですけれども、
はい
はい、弊社には大ベテランの、
うん、
はい、企画部長の成瀬さんがいらっしゃるんで、
うん、成瀬さん、
はい、
今もすごい熱いお話ありましたけども。
そうですね、
うん、
私もお世話になってもう40年超えました、
はい、素晴らしい、
はい、その間、まあ、営業もいろいろ工場内も、はい、やってきましたけど、今は企画、
うん、
商品開発の方を担当してるんですけども、
はい、
はい、
今世の中のニーズ的におんぶよりも抱っこの方が多いんじゃないかなっていうイメージが私はあるんですけども、
はい、
成瀬さんどう感じますか？
そうですね、やはり今日本ではまあどちらもまあ兼用の商品っていうのが多いんですけども、うん、いいうん、見た目にやっぱり今のお母さんたちは抱っこ、
あ、
はい、一緒にこう、うんうん、今対面抱っこ、
うん、
もしスタイルがかっこいいっていうのか、
うんうん、
おんぶよりはっていうようなところは少しあるかもしれませんですね、う
ん
う
ん、なんか家事とかするにはおんぶってすごい画期的 で、
そうです、
ね、茶碗洗いしたりとか
洗濯
たたんだりとか、
はい、
ね、おんぶ費もすごい役立ちますもんね、
はい、だから まさに今弊社が販売してるおんぶ費も、
はい、
おんぶ費もなんですけど商品名に家事に役立つ、
うん、
家のことですね、
はい、
家事に役立つおんぶひもっていうような感じで、うん、こうパッケージにも書いたりして、
はい、
よりお客さんに分かるように、
うん
うん、紹介させていただいてるんですけども。
大ベテランの成瀬さんですけども、アメリカにも輸出をされてるっていうふうに伺ってるんですが、そうです
ね、先代も先ほども今の代表のおじいさんにあたるんですけども、はい、
ああ、
その方がアメリカでおんぶひもの特許を取りまして、
はい、
でアメリカにも販売をしたと、
うん、
はい、当時ですね。
海外はおんぶひもっていう文化はあったんですか？
どちらかというと抱っこって私は聞いております。
うん、そうなんですね、
はい、日本はおんぶ文化だと、
うん、
やっぱり先ほどご紹介させていたような、うん、その日常生活で、
うん、
農作業をするとか、
はい、
子供は背中におんぶして農作業、
うん、
家事のことをやる、
うん、
そういうことだと思いますね。
正直ですね、うん、まあ、私たまに海外出張するんですけれども、はい、抱っこひも、おんぶひもの普及率ってやっぱ日本が圧倒的なんですね。
意外、はい、そうなんですか？
はい、まあ、いくつか理由があってですね、うん、まず一つ目に子育ての環境が違いますよね、
はい、
まあ、日本の場合は自治体っていうかそのコミュニティで育てる、
うん、
要は空気を読むっていうような、
うん、
お互いで助け合って育てる。でも海外の場合はどちらかというと一人前になるまでもう家から出るなみたいに、う
ん、
もうその家その家のしっかりとしたルールがあるので
全然違ってくるんですね、うん、製品のラインナップについてもまだ伺ってないんですが、いろいろあるんですよね。
そうなんですよ、うん、うちは日本で一番長い歴史を持ってまして、
はい、
抱っこひもメーカー、おんぶひもメーカーとして、
はいはい、
多分世界で一番長いと思うんですけれども、
うん、
やっぱり抱っこひもおんぶひもってものは製品の進化で種類が増えるっていうよりは、
うん、
ライフスタイルの変化に伴って、
うん、はい、
抱っこひもおんぶひもが変わっていくんですね、
な
ので、うん、まあ、本当ね、抱っこひももありますし、
うん、
普通のヒップシートもありますし、バッグ型もありますし、
はい、うんうん、
ラップもあるしスリングもあるし、多分皆様がよくわからないって思うぐらい種類はあるんです、はい、
そうですよね、は
い、で正直、
うん、
理想の抱っこ紐は使われる方とか、うん、何をしたいのかっていう目的とか、
はい、
まあ、体に体調で変わってくるんです、
うん、
一つの抱っこ紐で全てをカバーできますっていう私たちは伝え方じゃなしに、
うんうんうん、
一つ一つ消費者の生活を考えて、うんうん、より合理的により楽しく使える、
はい、
昔のおんぶ紐抱っこ紐は、うん、もう本当に子育てのために使うっていうものが中心だったんですけど、うん、今の抱っこ紐は、
うん、
子育てのために当然使う、安全に移動するために使うんですけど、プラスアルファいかに楽しめるのか、
うん、
いかにおしゃれでいられるのかっていうところも加味してすごい進化してるんです、うんうん、
パンフレットもいただいてるんですけども、はい、ショルダー型のものとかもこうポケットみたいな、はい、なんかちょっとポーチみたいになってて、はい、いろんなもの例えばおむつだったりとか、
はい、
あのお尻拭きだったりとか、そういうものがちょっと入れるようにしてて、すごい機能性が、ね、
はい、
あるなって感じますよね。
そうなんです。マザーバッグって、
うん、ありますよね、
一時期めちゃくちゃ流行ったんですけど、はい、うん、今どっちかというとお母さんたちって、うん、本当ブランドもののバッグをマザーバッグとして使うようになったので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、そのあたりで、うん、抱っこ紐に収納性を求める時代にな
ってきてるん
ですよ。
これが欲しかったんですよってなるんですよね、
はいはい、今の抱っこ紐トレンドとしてはですね、うん、
はい、
包む抱っこ紐から乗せる抱っこ紐になってるんですよ、
うん、乗せるの最高ですよ、
はい
はい、うん、
なんでお子さんにとってもう本当に椅子と同じ体勢になるんですよね、
はい、
なんでこれヒップシートとかで、ね、うん、
はい、
ディズニーランドとか
めちゃくちゃ使いました、うん、これ、ね、はい、はい、
もう本当にディズニーランドの中には入らないんですけど、電車乗った時とかね、
そうなんです、あのぐったり寝ちゃったりとかするんですよね、
はい、
もう重さがなんか別次元の重さになっちゃって寝て、
はい、
そういう時にこうやってヒップシートだったりとかスリングがあると、はい、もう本当便利、
そうなんです、
様様でした。
もうコルセット効果みたいに、
はい、
体を支えてくれるんで、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんも育児に参加できるっていう、
そうですよね、
はい、
ちょっと後半もたっぷりお話を伺いたいと思いますが、はい、ここでリクエストでは社長の樋口さん、お気に入りの曲やアーティストありますか？
グリーンの奇跡で
カラオケでよく歌うとか、
はい、いや全然ああなりたいなっていうは思うんですけど
ではお聞きいただきたいと思います。グリーン奇跡、樋口さんのリクエスト、グリーンで奇跡お聞きいただきました。本日のゲストは、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。たくさんの、ね、お話があったんですけども、また日本と海外の違いもありました。
はい、あのね、うん、お子様がいらっしゃるってさっき伺ったんですけれども、はい、うん、子供に言葉を教える時って、
はい、
言葉だけを教えるんじゃなしに必ず一緒に、
うんうん、
トラさんだよとかマイクだよって、
これはこうだよってやっぱ言いますもん ね、はい、ね、指さしたりとか、
はい、
うんうん、
お子さんがどこを見てるのかっていうのを見て、お父さんお母さんは言葉の説明するんで、
う、ね、うんう
ん、やっぱり前向き抱っこだと、
うんうん、
お母さんがどっちを向いてマイクだよって言ってるかわからないんです。だからお子さんがこういうふうに会った時に、
はい、
マイクだよってこっから声拾うんだよって言った時に、赤ちゃんは、
うん、
ペットボトル見てるかもしれない。
そうですね、
はい、でそれがですね、おんぶだと肩越しにお母さんがどこを見て言葉を喋ってるのか見れるので、
うんうんうん、
はい、そういう意味で、
はい、
より効率的な、まあ、経験を積み重ねることができるって、
うん、それをもう昭和9年から続けていらっしゃるっていうことで、
はいはい、そうなんですよ、はい、
ね、ね、
はい、
あとはあの障害を持つお子さんにも役立つ、
そうなんですよ、
はい、で抱っこ紐みたいなのがあると、
はい、僕たちこうやっていろんな種類の抱っこ紐を、
はい、
あのアメージングライフウィズベイビーって言うんですけど、お子様との生活が素晴らしくっていうことを会社のテーマとして取り組んでる中でですね、
は
い、やっぱりお電話がかかってくるんですよね、
まあ、はいはい、はい、
そうです。
どういう電話ですか？
はい、今いろいろご紹介させていただいた商品は、
うん、
ただ月齢年齢でいくと3歳になるんですけども、
うん、
はい、3歳を超えた親様から、
うん、
あの抱っこひもおんぶひもないですか、
うんうん、
うちの子供もう5歳なんだけどっていうような、
うんうん、
この大きいお子様、
はい、
なぜかというと障害をお持ちだったんですね、そのお子さんが、
はい、
でその方 の、うん、その普段生活の中で この子を抱っこできるおんぶできる商品ないんでしょうかっていうお問い合わせがあったんですよ、
はい、
正直弊社ではそういう3歳まででそれ以降は作ってなかったんです、うんうん
はい、
で実際に作ってお客様に見ていただいたら非常に喜んでいただけたんですね、
はい、
障害をお持ちで普段これがあると本当に助かる、
うんうん、
ありがとうございますっていうお言葉いただいて、
うんうん、
でそれからちょっとこちらの方にちょっと一回トライしてみようということになって、
はい、
まあ約8年ぐらいになるんですけども、障害だけではなく、まあ、お怪我をされて足がちょっと歩けない、
うんうん
うん、あのというようなお子さん用に、まあ、使っていただけたりっていう考えで、
うん、
そういう大きい子用の抱っこひもをちょっと取り組むようになったわけなんです、う
ん、へー、はい、なんかその障害の程度によってカスタマイズされたりとかそういうのもあったりするんですか？
お尻から背中頭を支えるので、うん
はい、
もう大体もうそのお子さんの股関節が、うん、開けるような、
はい、
親にまたげるような、
うん、
あとは首が座ってらっしゃる、
うんうん、
まあ、座ってなくてもできるようには今工夫して、うん、あの商品もの作ってるんですけども、
うんうん
はい、そういった条件はありますけども、はい、ほとんど今重度でなければ、
うん、
あのご使用いただけますね。
へ、はい、実際試してみるっていう試してみたいっていう声もあると思うんですけども、
はい、私どもレンタルサービス、まあ、お試しですね、
はい、
お試しサービスを行ってるんです、
うん、
で実際に自分のお子さんにうちこの子の体ちょっとこうなんだけど本当に使えるだろうかっていうご心配もあると思うんですね、
うん、それでも安心、
はい、
うん、
で実際に試着されて、
はい、
で、まあ、かかりつけのそのドクターとか、うんうん、医療従事の方にも見ていただいて、
はい、
使えるよ、うん、問題ないよっていうようなことであればご購入検討していただければと思いまして、うん、そういうサービスをしております、
うん、
でもすごく喜びの声がいっぱい届いてるんですよね、はい、樋口さん、
ね、
うん、
まあ、正直社長の立場としてはですね、
うん、
あのやっぱりセミオーダーなので、
うん、
本当言い方悪いんですが非効率なんですね。
あ、
ただしこの成瀬さん の, その40年にわたる技術っていうところを、うん、やっぱりちょっと難しい抱っこひもの、
うん、
そのセミオーダーに当て込むことが社会にとって必要だと思ってるので、
うんうん、
あと何よりね、あの成瀬さん自身のやりがいっていうところもすごい感じれたので、
うん、
レンタルサービスは無料で行ってるんです、
ね、うん、はい、無料です、はい、
でしかも10日間行ってるんです、
うん、すごい、はい、
でなぜ10日かっていうとですね、
はい、
やっぱり平日お忙しい時に、
うん、
試してってね、
はい、
なかなか難しい、ね、確実に土日が入るようにしたくて、うんうんうん、ちょっと返送料だけお願いしてるんですけど、はい、いろんな東京とか大阪の展示会、岐阜の展示会です
ごい、はい、
うん、介護用で抱っこひもって本当にっていう方がほとんどだと思うの で、
うんうん、
で、あとあの医療従事者の方にもしっかりと見ていただきたいので、はい、言い方ないですけど、
うん、
あの特別に、
うん、
はい、
平日パパはお仕事、
う
ん、
そうですね、
でも土日に一緒に、
うん、試すことがね、
ママと一緒に、
うん、
子供とこう試して、
うん
うんうん、
いやすごい思いやりの分、
そう、は
い、10日間、
はい、
ね、ありがたいことにちょっと政府がしっかり見せてくれてですね、あの厚生労働省様から、ね、
はい、
あの賞状表彰いただいてですね、
はい、
はい、いや本当にそれが励みになって、
うん、素晴らしい、
はい、
まあ、2020年なんですけども、
はい、
厚生労働省の子ども家庭局より優良賞をいただきましてね、
うん、は
い、もう本当に嬉しかったですね。
社会貢献されてますね。
そうなんですよ。で、こうやって国からお墨付き得られたんで、うん、じゃあやっぱり世の中に必要なものだっていうのを改めて認識できたので、
はい、
今自治体様に、
うん、
あのお手紙を書いて、
はい、
ぜひ、
うん、
女性対象にお願いしますっていう、
うんうんうん、
で今ですねやっと100箇所を超えてます。
すごい、
はい、
もう草の根活動で、
その根なんです、
うん、
はい、生産効率を上げれば上げるほど安く作れて皆様にお手頃にお届けできるんですね、うん、
はい
はい、で今は、まあ、助成金という形で、
うん、
あのまあ、申し込みすることも手間でしょうし、
うん、
はい、なかなか見慣れないと思うんですけれども、
うん、
まあ、全国1700ぐらいかな、
うん、
自治体の数が、
ね、
はい、まずは500を目指して。
そうですね、
はい、日本だと介護用のダックフィムがあるよっていうのが、うん、まあ、世界に誇れるようにするのが、うん、まあ、私の夢ですね。
ありがたいお話いっぱい伺ったんですけども、次回またお聞きしたいと思います。本日のゲストは、子育てには欠かせないおんぶひもを製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
七重のスマイル情報局。
このコーナーでは、障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは、社会福祉法人泉会が運営する生活介護と就労継続支援 B 型事業所、コイノニア上北です。コイノニアはギリシャ語で共有する、分かち合うなどの意味を持ちます。施設で運営しているパン屋一丁目パンでは、障害を持った利用者の方がパン作りから販売まで行っています。施設のスタッフの稲山さんのインタビューをどうぞ。
コイノニア上北の就労継続支援 B 型で支援をしております稲山と申します。私が今5年目になります。コイノニア上北は2018年の11月から事業を開始しまして、就労継続支援 B 型と生活介護の2事業を行っております。就労継続支援 B 型では一丁目パンを運営しておりまして、パン作りと野菜の水耕栽培で育てた野菜を販売しております。近くの高校に出張販売をしたり、世田谷区役所のフェリーチェさんの方にもパンを納品しております。やはり最近は春らしいのベリーを使ったパンを取り入れて、店内が色とりどりになるように意識しております。人気メニューはやはり大人も子供も大好きなカレーパンですね。店頭に飾っている看板で、利用者さんが毎月更新してくださって、新商品のアピールをして、お客様にお知らせしてくれています。本当に字も絵も上手な方が多いです。
京王線上北沢駅から徒歩10分ほどの住宅街にあるコイノニア上北一丁目パンでは、出来たてパンと一緒にドリンクのメニューをご用意しています。店舗の営業は月曜日から金曜日の11時から午後5時まで。コイノニア上北への電話でのお問い合わせは 03-5316-2251 03-5316-2251 まで。来週もコイノニア上北についてご紹介します。お楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。障害のあるお子さんにも対応できる介護用抱っこひも、一本のママさんからのお電話からの相談、真剣に受け止めて開発されたというエピソード、とても心に残りましたね。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。